皆さんこんにちは。パリ在住メイクアップアーティストのあかりです。今日はちょっと本題に入る前に、昨日起こったなんかフランスならではの、今では笑い話なんですけど、すごいドキドキしたことがあったので、ちょっとシェアしたいと思います。私のパートナーすごい出張が多い人で、なんかドイツとかなんかフランスの遠いところとか、まあ8時間ぐらいだったら車で行っちゃうんですよね。で、先週もドイツに行ってて、金曜日に戻ってきたんですよ。で、金曜日に帰り道にパーキングに何個か寄ってガソリン入れようと思ったんだけど、3、4個寄ったんですって。でも本当に3つとも4つともパンデミック並みにめちゃめちゃ車が並んでて、で一向に動かなかったらしいんですよ。だからこれダメだって言って、もう帰る時間すごく遅くなっちゃうからって言ってね、そのまま帰ってきたんですよ。で、週末その車があるからどっか行こうかなとか言ってたんですけど、そもそもガソリンがね、もうね、メーターがもうないの、ゼロ。もう車もなんかピロリロ鳴ってる状態だったから、とりあえずガソリン入れなきゃねみたいな感じになったんですけど、土曜日は予定があったので、昨日の日曜日にガソリン入れて、なんかちょっと出かけようかみたいなことを言ってたんですね。でもこっち今イースターで3連休なんですよ。今日の月曜日が祝日なので、でそもそも日曜日だし月曜日も祝日だから、ガソリンスタンドやってるかちょっと微妙だねみたいな感じになって、でもあとね100キロも50キロ走れるかわからない状態だったんですよ。だからちょっと近場のガソリンスタンド調べようって言って、でもね、私ね、パリ市内でガソリンスタンドって見たことなくて、どこにあるのみたいな、本当なんかちょっと郊外に行ったりとか、その高速のパーキングであるのしか見たことなかったから、どうなんだろうと思ったら Google マップで何個か出てきたんですね。で、8時に開くって言って、1個は一番近いやつだから、ちょっと見てくるわみたいな、車で行っちゃってなんか入れないとか、なんかうんぬんなってガソリンなくなったらやばいから、ちょっと見てくるって言って散歩がてらに見に行ったんです。で、彼がそこに着いたのが8時過ぎだったんですけど、なんかやってなかったんだって。で、次もうちょっと向こうのメトロンで、シャンゼリゼにもガソリンスタンドがあるから見に行ったらしいんですよ。そしたらなんか人がいてやってるんだけど、なんかちょっとプロブレムがあって、今はガソリン上げれないみたいな。でもなんか午後とかちょっとしたら大丈夫だと思うみたいに言われたんだって。それが朝の8時半とかでしょ。で、戻ってきたんですよ。だから、じゃあ午後一回電話しようって言って、で、ひとまず1個目の8時にやってなかったところにも電話してみたんですよ。そしたら女の人が出て、やってますっていうのね。だから、なんか、朝やってなかったけど大丈夫ですかって言ったら、やってますってもう2度聞いて、そしたら、じゃあ行ってくるって言って、彼は車で行ったんですよ。そしたら電話かかってきて、ダメだったっていうの。え、なんでって言ったら、ガソリンスタンドは空いてたんだけど、ディーゼルしかなくて、僕の車ディーゼルダメだからダメだって言って、だから、パリの駐車場ってね、場所によったら地下の駐車場なんですけど、ガソリンスタンドがくっついてる場合があるんですよ。だから私がガソリンスタンドパリ市内で見たことなかったっていうのは、実は地下の駐車場に隠れてたっていうことだったんですけど、だから、もう地下の駐車場にいるんやで、もうそこに止めて戻っておいでって言って戻ってきたんですね。で、困ったねって言って、で、もう一個シャンゼリゼの方にも電話してみたんです。そしたら、なんかやってますっていうの。でも第一日曜日パリのねは環境に優しい日で、車を少なくしようみたいな感じで、いろんな道がこうブロックされちゃって、サンゼリゼも車が通れなくなるんですよ。で、なんか通りで私の家の周りもよく閉まってんなと思ったら、そういうことだったらしくて、だからなんか18時以降には開きますっていうのね。でも、その時間まで車通れないのになんで空いてるかってちょっと疑問じゃないですか。それだったらね、18時オープンにすればいいのにと思うんですけど。で、あ、そっかって言って、じゃあ18時以降に行くしかないねって言って、だって今日の月曜日は彼朝からさ、また出張ドイツに行くんだったから、なんかその時にもちょっとガソリンスタンド今日こそ祝日なので入れれなかったやばいから今日入れておきたいって言うから、しょうがないねって言って18時くらいまで待とうって言って、で、また18時過ぎたぐらいに、 電話したんですよ。なんか本当にさ18時に道が開くかっていうのもフランスだから怪しいから確認しようって言って、でガソリンがあるかないかも確認しようって言ってね、で電話して開いてますか、道開きましたかって言ったら開きましたって言って、でこの種類のガソリンありますかって言ったらありますって言ったの。だからよし行こうって言って、で6時半ぐらいからまたその朝止めてきちゃったところの駐車場に戻ってメトロでね、でそこから車を拾ってシャンデリゼまで行こうって言って車で行ったんですけど、なんか道は空いてたんだけどなんか工事で閉まってたりとか、ほんでそこをこうまたさまいでさまったいで行って、で違う道に行ったらすごい遠回りを Google マップが言うわけだから、ここ本当は右折ダメだけどもう曲がっちゃいたいって言って、そしたらね目の前にいたベンツも曲がってったんですよ。よし行けるって言って曲がって、そしたらねお迎えの車両のところにさなんか止められてる警察がいて、あやばいやばいって言ったんだけど、その時に限って赤信号になっちゃってやばいやばいって言ったんだけど、信号が変わった瞬間バーって曲がって行って、シャンデリゼに出れて地下に潜ったらガソリンスタンドがあったんですよ。ほんで2つ入れるところがあって、全然車動かないのね。でよく見たらそのうちらが欲しいガソリンともう一個のガソリンに紙がかかっててないって書いてあるの。え、やばくないって言って、でもう一個のところにはあるので、前に2台いてどうするこの2台でガソリンなくなっちゃったらとかって、もう本当にハラハラしかしながら、で、まあ、2台が終わり私たちもガソリン入れれたっていう感じなんだけど、なんかもう何フランスって空いてる空いてないうんぬんじゃなくって、ガソリンスタンドに行きたい時はガソリンがあるかないかも聞かないとダメなのみたいな感じで、本当にカルチャーショック受けて、でなんか入れ方もね、なんかこう入れて満タンになってガチャってなってカードで払うとかじゃなくって、まずそこにちっちゃいキオスクみたいなところがあって、おじさんがいるからそこに行って、なんかガソリン入れたいですって言ったら多分何リットルいくらみたいな感じ でそんだけ入れて、で入れましたって言って、もうそれでお金払った状態なのね。だからその満タンまでは入れれなかったんですよ。多分入れたかったらもうちょっとお金足すかよくわかんないけど、なんともなんかスムースじゃないやり方で、でも高速のねパーキングのガソリンスタンドは日本みたいに入れて精算するみたいなカードマシンがそこについててって感じなんだけど、やっぱりパリ市内の地下の駐車場ってだけがあって、ちょっとセキュリティが強いのかわかんないんですけど、なんかそういうシステムで、でようやくガソリン入れて帰れたって感じなんだけど、もう本当にシャンゼリゼのど真ん中で車が止まっちゃったらどうしようみたいなさ、なんか私もそういう経験がないので、そういう時ってなんかトラックにガソリンを詰めてくるやつを呼んだりとかしないとダメだと思うんですよ。でもそもそも休日だったから、なんかフランスってさ日曜日全然働かないから、それももう本当にハラハラドキドキばっかりのガソリンのストーリーでした。はい、そんなことは置いといて、先日男の子3人の撮影があったんですよ。で私男の子の撮影って結構なんかワイワイとなんか学生の高校生たちとなんかやる感じで気楽だからすごい好きなんですけど、なんかね一人が黒人だったんですよ。でその時のメイクはまあすごいナチュラルに始まって、まあ若い子だからあんまりニキビもなかったし、なんかこう綺麗にね韓国の俳優さんみたいにピシッてやるのもおかしいから、結構ナチュラルな感じでひげ剃ったりとかしてクマ隠してちょっとみたいな感じだったのね。でなんかこうあと水で光らせたいなみたいな感じだから、グリセリン持ってって汗が作れるようにとかの準備はしてたんだけど、なんかね一人の男の子がなんかすっごいセックスエデュケーションってネットフリックスのシリーズがあって、その中にエリックって黒人のゲイの男の子が出てくるんだけど、本当にそんな感じで、もうふくらはぎもさ身長180ぐらいあんのにさ、なんかうちより細いぐらい、もうめちゃめちゃ細い子で、なんか動きもちょっと女の子みたいな感じですごい可愛かったんだけど、ボディクリームとか塗る時にね塗ってあげようと思ったら、だって私それ仕事だから、そしたらなんかもう自分でね塗ってんの。しかも混ぜてワセリンとベイビーオイルを混ぜてこう綺麗に塗ってるわけで、めちゃめちゃテカるから、なんかありゃーとか思っただけど、でもその時の撮影はね別にテカっても何でもいい感じのマットにしてとかも言われてなかったから、もういいやと思って、あ自分で塗ってくれるのありがとうみたいな。でなんで混ぜるのって言ったら、ちょっとワセリンだと伸びが悪いから で吸収も良くないからワセリンといつも混ぜるんだよねみたいな感じで、あそうなんだって言って、でうちも手伝ってやらせてもらったりとかさ、であとパーって違うルックの時にさ彼を見たらさ、あのリップバーム塗ってあげようと思ったらなんか自分で塗ってるのでえって言って、しかもなんかね赤いティント塗ってるんよ。え何それ、ベネティンみたいな、ベネフィットから出てるベネティンっていうなんかちょっと色素に入ってってくれるなんかほっぺとかにも使える赤い液体があるんですけど、それを塗ってて、あ違う違うベネティンっぽいけど違うやつみたいな、ねすっごいね唇がね赤くなんかリンゴみたいになってて、まあなんかそれをやって怒る人もいるかもしれないけど、私別にその時何やってもらってもいい感じだったから、なんか好きにやらせようと思って、だからね彼は本当に自分のことをさ自分でテイケアしてくれてすごい楽だったし面白かった。なんかモデル歴が浅いのかよくわかんないけど、そういうのを嫌がる人もいると思うし、私は全然良かったんだけどね。なんかあ黒人の男の子に言っても結構なんかこうあんな色味が出て自然なんだと思って、ちょっと学んだところもあったし、私もそのベネティンに似たようなやつ持ってるから今度黒人さんに使ってみようかなとかね。で彼はなんとベネティンは自分につけたらすごい荒れちゃったからこれ使ってるってよくわからないやつ使ってたんだけど、そんな感じでした。ほんでね、あと3人いて、で1人の男の子だけね、なんかね、もう遊ばれてるんじゃないかぐらい、なんか本当に変なお洋服、変なお洋服ばっかりだったの。で、1個目、2個目はなんか面白いね、みたいな、ははみたいな感じだったんだけど、で、他の2人の子はなんかかっこいい格好とかしてるのね。で、3個目、4個目になっても、なんか本当にちょっとおかしな羽とかつけられたりとかしてて、で、本人もちょっとうつうつ気づいてきたから、なんか着替えるたびになんか、はぁみたいな感じで、もうしょうがないなって言って、で、もう1人の男の子は、僕があんなんだったら絶対家族にも迷惑になるから絶対着ないとか言ってさ、なんかその、本当学生みたいなちょっと言い争いみたいな、あの、からかったりとかしてて、すごい面白かったんですけど、でも最後らへんなんかすっごいかっこいいあのコートのルックがあったのね。もうその時にはさ彼ガッツボースして、やったやっとまともな服みたいな感じでさ、もうヘアメイクのうちらもさ、やっとまともな服着れてかっこよくてよかったねみたいな感じで、まあそんな感じの撮影だったんですけど、やっぱりなんか男の子の撮影って面白いですよね。まあ結構暇っちゃ暇なんですけど、まああのお部屋さんも仲いい子だったからさ、やろうと思って私もやったわけで、なんかちょっと女の子とキャッチアップしながら、なんかヘアメイクしながら、そんな感じで、なんかご飯もね、あのプロデューサーの人がパスタ作ってきてくれたりとか、なんかパン焼いてきたりとか、なんかバナナケーキみたいなやつだから結構美味しいご飯も食べれたし、そんな感じの撮影でした。まだちょっと寒かったんですけどね。あとそうそう、その一人の男の子のモデルの子、すごい家が遠くて1時間半ぐらい南から来たんですよ。だから結構早起きしてるはずなの、うちら8時入りだったから。で撮影もして、で4時45分にその子出ないとダメって言って、えどうしたの、何かあるのって言ったら、うん、これから家に戻って8時からスタッドフランスっていうところでサッカーの観戦があって、弟を連れて行かないとダメだから今出てギリギリなのって言って、だからさ今から1時間半かけてお家戻って、でそのサッカーのところは空港の方ですごい北だから、もう2時間以上かけてまたそこに行くんですよ、疲れてるのにね。だからあーめっちゃ優しいお兄ちゃんだなみたいな、なんか本当にさ見た目はすごいかっこいいし弟思いだし、もう完璧だなみたいな、なんかそんな話聞いてちょっとジーンとしましたね。はい、今日はこんな感じでちょっとどうでもいいフランスのあるあるじゃないけど、なんか日本で考えられない話からの楽しいメンズの撮影のお話でした。今日も聞いてくれてありがとうございました。また次回お会いしましょう。パリ在住メイクアップアーティストのあかりでした。またね。